にちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな30、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いします。気がついたらもう7月も最終日ということで、これは配信日の前日に収録をしているので、今7月の31日になります。まあ、変わらずね、暑さも厳しいんですが、なんかこう夕方に吹く風がちょっとだけ涼しかったり、すでに、まあもちろん真夏っていう感じはあるんですけれども、なんかこう移り変わりがあるなーっていうのを感じております。上の息子がね、今夏休みに入って、まあ 1,2 週間くらい経ったんですが、なんかね、一緒に夏休み気分になっちゃって、ゆるっと過ごしております。で、特に今週は、家族旅行に行ってきまして、武藤との、2人会でも話しているんですけれども、本当はね、ちょっと北海道に行こうかなと考えてたんですよ。ただその場合ちょっとジジババと一緒を計画してたんですけど、なんかいろいろちょっとタイミングが合わずで、まあ、今回は、まあ、近場をちょこちょこと行くような、プランにしておりまして、前半の、まあ、一つの旅行が、家族で、夫と子供2人と4人で、千葉のね、木更津にあります三日月ホテルに行ってきたんです。まあ、皆さん耳にしたことは一度はあるんじゃないでしょうか。まあ、個人的にはなんか昔からある大型ホテルみたいなね、印象だったんですけど、まあ、今回どこに行こうかと調べた時に、まあ、いくつか我が家のね、まあ、選考基準といいますか、要素があったんですけど、まず一つは、うちは兄弟がちょっと年が離れていて、まあ、上はもう動きたい盛りの2年生の男の子で、下が、まあ、だんだんこう、まあ、自我がね出てきている2歳ということで、2人が一緒に遊べるっていうところがなかなか難しかったんですよね。で、最初ちょっと USJ を考えたんです。大阪のね、ユニバーサルスタジオジャパン。ただこれこそちょっと動きづらくて、息子がやりたいものと娘ができるものっていうのがちょっと全然違ってきちゃうなというとこで、まあ、もうちょっと娘が大きくなって、同じようなものを楽しめるようになったら、行きたいななんて思っています。あと何よりね、息子が全然マリオとかに興味がないんですよ。好きだったらね、なんかマリオワールドでしたっけ、連れてってね、あげたいななんて思ったんですけど、まあ、興味がない彼に対して、多分夏休みね、まあ、2泊3日とかで行って家族4人、もういくらかかるんだっていう感じなので、まあ、それは早々にちょっとやめまして、で、まあ、こうプールがね、行きたいっていうリクエストがあったので、なんかこう大きい、プールが併設されているホテルとかも探したんですが、まあ、どうしてもこう屋外だけだと、この日本の暑さでね、2歳娘も一緒に付き合うっていうのがちょっと難しいなと思い、屋内のプールがある場所というところ、あとは我が家には車がないというところで、電車で行ける場所っていうところだったりで、最終着地、まあ、千葉の木更津にあります三日月さんにお世話になったんです。で、これもね、結婚前子供がいない時だったら、もう全然候補に上がらないですよ、なかなかね。でも面白いものですよね。子供がやっぱり楽しめる場所、ファミリーで行っても、なんだろうな、気楽に、気兼ねなく楽しめる場所というところで、なんか本当に選択肢変わるなって今回ね、改めて思いました。で、何より行ってきて、まあ良かったんですよっていう話をね、今日は つらつらとさせてもらおうかなと思っております。まあ、すでにね結構もう皆さん旅行は決めてらっしゃると思うんですが、まあ子連れの旅行の一つのエピソードとして、まあなんか楽しんでいただけたらななんて思っております。で、まあインスタとかでもねよく出てくるんです、子供天国ホテル三日月みたいな感じで。でももちろんねいろいろ下調べした上で、今回行ってきたんですけれども、まあ、何が良かったかと言いますと、まあ、みんな子連れだから何でしょう、いいってわけじゃないですよ、OK っていうことではないんですが、どこで騒いでも、まあ、寛容さがあるというところと、あとすごくやっぱスタッフの方も子供フレンドリーなんですよね。外国の方もすごく多かったんですけど、なんかとっても子供に対して海外に来た時の気分っていうんですかね、すれ違いざまに絶対こうなんかリアクションしてくれたりとか、可愛がってくれるっていう、海外の街中歩いてる時の気分をホテル三日月で味わうことができましたあとはねもちろんプールも、外にも中にも完備しておりまして、あそこはまあスパと言ってるのかな、こう温泉もねすっごく広くてもうだだっ広い感じで、多分すごく夏休みですしね宿泊者の方は多かったと思うんですけれども、なんか混んでる感じをほとんど味わわずに過ごせました。まあ、唯一やっぱりこう食事のね時間はこう受付に長蛇の列ができておりましたが、遊んでる時とかは、あとお風呂の時とかはねもうほとんど快適に、それくらい何でも大きく広く作られていたのもすごい良かったなと思います。だって脱衣所にベビーカーごと入れるんですよ。すごくないですかそのサービスね、驚きますよね。あとプールに関しては屋外でも温水なんですよ。私そんなにプールとか大好きではなくて武藤さんと全然違うんですけど、まあ、とにかく水が冷たい、入る瞬間も嫌だし入っていてもすごい冷えるじゃないですか。だからねほとんど海よりもプールが好きですけど、言うてもプールもそんなに入らないんですただ今回は温水だったので全然子供に付き合ってね入れましたね。子供ってなんであんなにプール入れるんですかね。恐ろしい体力でした今回も。まあ、それにねこう私の冷え性が一応こう大丈夫な具合で付き合えたのは本当に温水のおかげでしたね。あとは多分スパとか温泉利用の場合は、日帰りの方でもそうだと思うんですけれども、館内着がね借りれるんですよ。よくなんだ温泉センターみたいなところでもあるじゃないですか、こうゆったり着れるようなやつがね。それが宿泊の場合でももちろん借りれるので、何よりこう荷物が少なくて済んだんです。だから行きの洋服と帰りの洋服同じでよければもう下着くらい持ってくのは、パジャマも、館内移動の時も全部それで済むので、でもちろんねいくらでも取り替えが可能です。それがね本当に良かったです。もちろん館内にコインランドリーとかもねあったので、我が家は行った洋服、行きにね着てた洋服全部を洗って、それを帰りに着ればよかっただけなので、いくつか一応着替え持ってってたんですけど、ほとんど使わなかったです。下の娘が2歳で、まあ、今着てる洋服100くらいだと思うんですが、一番小さい館内着でもギリギリ着れたので、本当にね赤ちゃんとかはお洋服が必要だと思うんですが、2歳以上のお子さんだったら本当に何も持っていかなくてもいいんじゃないかなと思います。あとは子連れで嬉しいのは、まだおむつが取れていない子供でもプール温泉 OK なんですよ。こういうとこね、子供がもちろんいなかった時なんて全く気にしたことなかったですし、逆に子供がいないとそういうプールも温泉もあんまり入りたいとは思わないじゃないかなと思います。ただやっぱりちっちゃいね子供がいるファミリーにとっては結構おむつが取れてない子供は ここだけだよとかね、分かれていることが多いんですけれども、それをね全部こうひっくるめてくれているのが、まあ、本当にありがたい限りだなと思います。逆に、子供がいなかった時は、こういうシステムももちろん知らなかったですし、聞いてもね、気持ち悪いって私なんかはね思っちゃうタイプだったので、本当になんか全然180度見る景色変わったなっていう実感とともに、なんかこれね聞いてくださってる方をねちょっと不快にさせてしまったら申し訳ないんですけれども、そういうねこう区別がありますね。で、あとは、今回ねただただ三日月さんの感動ポイントを喋るという回になっておりまして、つらつらと喋っているんですけれども、お祭りランドというものがありまして、プールとかとは別にね、そこのエリアは、子どもの聖地ですよ。こうゲームセンターが、通常のホテルとかに比べると本当にもうすごい広いんです。普通のゲームセンターみたいなレベルで、いろんなものがあったり、あとは、ちょっとちっちゃい区画ですけど縁日といってスーパーボールすくいとか、射的がねあったりとか、とにかくなんかこう楽しんでもらおうみたいなのがすごいんですよ、全体を通して。で、何より夏休み期間はなんと毎日花火が5分間上がるんです。で、これってそんなに、5分でしょみたいな感じに思う方多いかもしれませんが、いや、びっくりしました。なかなかなんですよ。で、特に我が家が泊まったところが結構目の前に上がったんですよね。その場所もすごい良かったっていうのもあるんですが、しっかりなんかフィナーレ感もありましたし、何よりやっぱ距離が近いのですっごい大きいんですよね。で、客室から見たんですが、外からも見えるので、外からね見たら結構迫力あるんじゃないかなと思います。で、通常だと週末だけみたいだったんですけど、そのつもりで行ったら、なんか夏休み期間はね毎日やっているということで、2日間2泊したので2回も楽しませてもらいました。なんかすごい大盤振る舞い感がね、感動したんですよね。で、あとはそうだな、やっぱりこう母親としてはね、家事から逃れられるこの食事を作らなくていいという開放感がやっぱり旅行っていいですよね。で、子供がいなかった時のその旅行の楽しみ方って、このエリアでこの地域で何食べようかな、どこのレストラン行こうかなっていう選択する楽しみももちろんあったんですが、こう家族連れファミリーになるとバイキングの楽さって思いましたよね。バイキングってでもテンション上がりますよね。都内のレストランの都内のホテルとかのバイキングとはまたなんか違って、やっぱりご当地ものかつこう老若男女に合うようなバリエーションの多さすごいですよね。王道のねこうローストビーフとかステーキとかはもちろんですけれども、やっぱり千葉だからか海鮮が多かったですね。お刺身とか、あと磯焼きでホタテとか殻付きのエビが豪快に焼かれていて、これはね結構気に入ってみんな結構食べてました。あとお酒の種類もすごく多くて、お酒もね飲み放題なんです。で、もちろんビールとかあるんですけど、その他にもなんかご当地系のビールだったりアルコールもね種類多く取り揃えていたので、結構飲む方も楽しめるんじゃないかなと思います。なんか余談なんですが、私はねお酒が好きなんですけど、夫が全く飲まないんです。だからね、やっぱり私はお酒が好きというよりかはお酒が好きな人と一緒に楽しむっていうものが好きなんだなって今回の旅行でね、なんか一人飲みながら感じてました。一人で飲んでてもね、なんかあんまり面白くないですね。やっぱ誰かと話しながら一緒にお酒を楽しみたいなって思いました。 あとは余談なんですけれども、なんかすごい細やかなところまで、配慮してくださってるなっていう感じた一つが、館内基本的にこう裸足で歩けるように全スペースなってるんですね。プールとか、温泉スパ棟とか食事のところも全部そうなんです、つながっていて。でその心地よさっていうのはあると思うんですけど、私ねちょっと潔癖がありまして脱衣所とかもあまり得意じゃないんです。髪の毛落ちてる感じとかまあまあそれはまあいいんですけれども、食事のところもやっぱりそのままで行くと裸足で行っちゃうんですが、まあなんせ子供が多いのでいろんな食べ物が落ちているんですよ。まあしょうがない。そしてスタッフの方もすごくねまめにお掃除してくださっているんですけれども、まあ気になる人は気になると思うんです。米粒とか踏んだら嫌じゃないですかなので入り口のところに靴下をちゃんと置いてくださってるんですよ。もうすごくありがたくないですか？お風呂上がりとかね、プール上がりそのまま裸足でいるんですけれども、このエリアからはよかったら靴下履いてください、きっといろんなもの踏んでしまうリスクありますっていうメッセージかなと思ってもうそれがねすごくありがたくて、まあもちろんね自分で持っていけばよかったんですけど、やっぱねこう動線的に持ってないタイミングが多くて、でもちゃんと入り口に置いといてくださるのですごく助かりました。そこって別になくてももちろん問題ないんですけど、そこに気がついて用意してあげるっていう、なんかそういう気づきって本当素晴らしいなってね、ちょっと感動した一つのところでした今回はまあやっぱりこう遊ぶプールがメインだったので、温泉のね同じエリアに、ちょっとこう横になれるようなリラクゼーションスペースみたいなのがあるんですね。で漫画も結構いいタイトル揃えていらっしゃって、まあ本当はね私も夫も漫画が好きなのでのんびりと、そういうのをね読みふけたいななんて思いましたが、まあなかなかそうはさせてもらえなかったんですけれども、これはなんか子どもの成長と合わせてなんか思いっきりプールで遊ぶ時期もあれば、そうやってちょっとねみんなで漫画ゴロゴロ読んだりとかもできたり、この三日月にね行くこの成長フェーズによって楽しみ方がいろいろあるななんていうのも想像しました。まあそれくらいね子どもたちもすごく楽しんで、あまた来たいなとね思うような、旅行になりました。まあねこの館内着を着た自分とかを見ると母親やってんなーとかね思いましたよ。まあ、こう郷に入ったら郷に従えじゃないですけれども、こうファミリーでねいる時はファミリー向けのこういう宿泊施設に入るとまあめちゃめちゃ居心地がいいなと改めてね感じました。これでもね私子供を産む前はいやキャラクターもんなんて買わない買わないみたいなねそういうこと言っちゃうタイプの人間だったんです今やどうですか？こうねちょっと部屋を見渡す限り、まあ、いくつかポケモンのアイテムとかアンパンマンも転がってますねそういう風に人は変わっていくんだななんて思っています。またね子供たちの成長とともに、改めて、宿泊しに行きたいななんて思っております。でただねちょっと最後に、まあ、半分雑談なんですけれども、まあ、昨日、まあ、これ配信しているおとといになりますが、皆さんご存知の通り津波警報が出たじゃないですか。で我が家ね車がないから電車で行ける木更津の三日月さんにしたんですよそれがね完全に裏目に出まして、キロがね大変だったんです。ただこれ今回いろいろ思ったんですが、すごく海の近くにいたんですよ私たちはね。もちろんそうなんですけど全然やっぱね危機感が感じれないんですよ。帰ってきてテレビつけた時にあこんな大事だったんだなって思ったんですけど、その当事者といいますか海に近かったはずのその時の私たち本人は、 え、何何、え、どうなってんのみたいなテンションなんですよ。いや、もちろんね、あのホテルとしては、多分こうマニュアル通りの対応してくださってたと思うんです。で、旅行中ってそんなニュースも見ないですし、携帯もねそんなにいじらないので、津波警報が出てるっていうことも私たち全然気づかなくて、多分周りの方の反応を見てもほとんど気づいていなくて、その館内の放送で知ったという人が多かったんじゃないかなと思います。でもちろんね、こう高いところにとか案内があったり、あとはプールやスパも警報が出ている間は営業停止にしていたようでした。なのでね、日帰りで来てた方をお断りされていたタイミングだったんですよね、ちょうど。だからその人たちもね、まあ、どこからいらしたのかわからないんですけど、まあ、近くだったらいいですが、わざわざね私たちと同じように旅行気分で、来ていた方はね、すごい残念だったとは思うんですけれども、まあ、とにかく営業を一旦停止していたり、宿泊の方をねなんか誘導していたりっていうのは見かけたんですけれども、それと合わせて同時にこうチェックアウトの時間だったんですけど、それもね通常通り、動いていましたし、駅に向かうシャトルバスとかもね変わらず出ていたので、私たちは駅までは普通に行けたんですよ。でその時はそんなに大事じゃないかなと思っていたんですが、まあ、案の定、内房線外房線の電車が全く動かなくて、まあ、車がないゆえに自分たちで何にもこう何でしょう、主導権が握れない状態になってしまって、すごく困りましたね。まあ、結局高速バスとかは動いてくれていたので、木更津から、まあ、一旦都心に出てそこから戻るというルートで、私たちも含めて結構な人たちがねそのルートで帰っていたんですが、まあ、なかなかのね、まあ、時間ロスと、疲労感と、まあ費用面と、最後にそんなかーいっていう感じだったんですけど、まあ、忘れられない旅の締めくくりとなりました。まあ、何よりねこう大きな被害がなく、まあ、その日のうちに家に帰れてたということで、まあ、よしとしようと気持ちの整理をしている、感じだったんですけど、でも今回、感じたことは、どこにも所属していない時のこう宙ぶらりんだったタイミングって結局どこにも守ってもらえないので、なんか本当に自分の判断力とか試されるなって感じたんです。所属していないっていうのは、例えばこれが宿泊者だったら、私たちがちょうどチェックアウトの日だったので、その宿泊者という、所属もなくなったタイミングだったんですよね。もし宿泊者のままだったら、多分ホテルの指示で、何かあったり、まあ、万が一のことがあった時も、食料だったりね、こう避難経路だったり何かの指示をもらえたと思うんですが、きっとこれ会社にいたとしてもそうですよね。会社にいた時に何か被害があった時って、多分会社の指示とかマニュアルがあって、そこの中で動けるんじゃないかなと思うんですけれども、なんかそこから何も関係なかった時って、本当に一自分の思考力とか判断力がもう試されるなっていうのを今回感じて、万が一出先で何かあった時で、まあ、なんとなくもちろんねイメージしてると思うんです。特にこう子供をどっかに預けてる場合って、災害時の対応とかってね、こう保育園なり、学校となりこうやり取りはしているので、イメージはしてるんですけれども、なんか本当にそうなった時で、どこでなった時によって、なんか全然変わるなって思ったんですよ。で今回がね津波だったから、そしてそんなに大きな被害がなかったので私たちは動けましたが、これがもし震災だったら、地震だったらどうなってたんだろうってやっぱりちょっと考えましたし、常にねこういういつ来るかわからないものに対して恐怖を感じる必要っていうのはないんですけれども、万が一の時にはこうしておこうみたいなのを、日常から離れた時はなんかちょっとでも頭の片隅にでもあっ いいことだなって今回ちょっとね感じました。これ私には全く現実的ではないんですけれども、まあ、こうカーシェアを登録しておくとかね、何かこう動ける策、選択を持っておくって大事だなってね思います。初めてねこんなに車で来てない旅行を食いたことはないです。いつもはねこう乗ってるだけで運んでもらえる電車旅行が好きなんですけど、まあ、そんなことも体感した今回、旅行でもありました。もしかしたら聞いてくださってる方の中にも、まあ、実際にね避難されたとか同じようにこう交通の影響を受けたっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱりこういう経験が何かをこう考えるきっかけになるなってね思います。まあ、そんな感じで、まあ、まだまだ夏は続きますが、やっぱりねこう水の事故とか、移動が多いからこう運転中のね事故とかもちょっとやっぱニュースがね増えてくるなっていうのも合わせて感じておりますので、まあ、安全第一で、夏を過ごしていければいいなと思います。まあ、今日はちょっとつらつらとお話しさせていただきましたが、本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。